朝比奈新の新たなる挑戦。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。はい、ということで、今月もね始まりました、朝比奈新たの新たなる挑戦ということで、皆さんね今梅雨もうそろそろ明ける頃だと思いますね。いよいよ夏本番という感じでございますけれども、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。私もねこの企画新たなる挑戦ということでいろんな挑戦をね、していきたいと思いますが、さあ何の挑戦しようかな、キャンプについていこうかな、まあ、夏なんでね、夏にちなんだことを挑戦していこうということで考えていたんですけれども、その前になんですけども、その前に、夏、太陽、山、海、川、なんかいろいろあるんですけれども、インドアの方のちょっと挑戦をね、していきたいと思います。そのことについてねちょっと今日は語っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、ということで、今月の挑戦ということで、私何に挑もうかというところなんですけども、インドアですね。夏なのにインドアみたいな感じなんですけども、絵本を書こうという挑戦をね、したいと思います。というかね、絵本をちょっと書いてみましたね。無印のね、無印良品で、今なんかこう書ける絵本が書けるようなちょっと本がね、本格的な本が売っているんですけども、そこにねちょっと書いてみましたね。子供たちにね、ちょっとプレゼントしようと思って書いてみたんですけども、ウルトラマンが好きなのでね、ウルトラマンの新しいキャラクターを勝手に作ってですね、つぶら屋さんに怒られるんじゃないかと思いながら、まあ、けど売ったりねもちろんしないので、家族だけで見るものなのでね、ちょっと書かせてもらいましたね。息子は 大喜びでございました。そんなね絵本をちょっと書いてみたりで、もう一個ね、ちょっと書こうかなと今ちょっとしているんですけれども、今日はですね、その書こうと思った時にいろいろ絵本について調べてみたんですが、絵本のランキングとかもね、出たりして、本当にね絵本って奥が深いというか、どんな絵本がいいのかなみたいな感じでね、こうちょっと探してみたりしました。でちょっとね、歴代の、ね、総売上ランキングみたいなのを見てみたんですよ。でいろんなランキングがあったんですけども、これがまあ一番ピンときたかなというもので、1位がですね、いないいないばあというやつですね、469万部。これがね初版がですね1967年なんですね。ものすごい前からずっと売れている、469万部圧倒的人気です。いないいないばあ知ってる方もねおられると思いますけど、2位がねグリとグラ、これねシリーズがいくつかありますね、430万部、これも1967年。3位が腹ペコ青虫、4位が手袋ね、5位がまたグリとグラで、6位がね、大きな株、まあ10位までねずらーっとこう読み上げようと思ったんですけど時間がないのであれなんですけど、私これね全部読みましたね、全部持っております。そしてでね、ちょっと絵本について、語っていきたいと思うんですが、その前に私のね、朝比奈新たの代表曲みたいな曲があるんですけれども、ね、夜明けを告げる鐘、まあ、朝日に向かってこう歩いていくっていう人のね物語を書いた曲、まずね、それから聞いてもらえたらと思います。よろしくお願いいたします。
朝日の輝きについてゆくよ、素敵な歌に抱かれて、気まぐれな風に吹かれて、明日を占うコインを胸のポケットに入れて、 夜明けを告げる鐘が鳴ればあんたと旅に出るよ。鉄とコンクリートの錆びついた森の奥底で来る日も来る日も黒いアスファルトを耕してゆく。汗と嘘と傷にまみれ上っ面の仮面をかぶり変わり果てた自分の影を眺めて足を立ち止める。今夜崩れ落ちた夜の帝国の前で愛を奏でよう。帰る場所をなくした魂が星になる日まで。あの頃入れた決して消えない入れ墨を許せる日まで。そして何より自分のことを好きだと言える日まで。鐘を鳴れ夜明けを告げる鐘を鳴れ。心を報われぬ者の胸に優しくなり響け。
はい、ということで、夜明けを告げる鐘という、歌でございました。ありがとうございます。で、ちょっとね絵本の続きの話をしたいんですけども、いろんなね今絵本がありますね。知ってましたか？ウォーリーを探せって絵本だったんですね。私知らなかったんですね。あ、そうか、そういえば絵本かみたいな、すごい人気がありましたよね。普通にねトトロ、隣のトトロも入ってました。21位で、これもう絵本なのかって言いたいんですけども、入っておりました。で、私がこう読んでいた中でね、すごいなと思ったのが、こう勉強ができる絵本があったり、それこそ歌がついてたり CD がね、一緒についてる絵本があったり、あと立体的にねボーンってこう浮き上がる絵本があったり、今なんだかすごいねいろんな絵本がこう販売されていて、すごいね私も楽しみながらね、こう見てたりするんですけれども、一番好きなのがですね、これ私消防自動車ジプタという、皆さん知ってますかね、1966年出されたやつで、ランキングでは21位にランキングされておりましたが、むちゃくちゃ好きですこれ。消防自動車ジプタね、要するにですね、まあ物語を簡単に言いますと、そのはしご車とか、まあ、あのポンプ車とか出てくるんですよ。だけどちょっと一昔前のやつなんですけれどもね。で、もう使われなくなったジープの消防車があるんですけども、もうみんなからこうなんだあいつまだいんのかぐらいの感じでねこう扱われるんですが、山火事が起こった時ね、どの消防車も入れなくてジプターだけがこう行けるとね、出番だジプターみたいな、まあそんな物語なんです。すごい興奮するやつなんですよ。絵もすごくね好きですしね、これ私の一押しなんですけれども、あの起承転結がもう素晴らしく盛り上がるというか、これしかも消防車じゃないですか、子供も大好きでね、私も何回も読みましたこれ、何回も。ですごいのがね、1966年に出てるんですよ。私生まれる前から大人気なんですよねこれね。絵本ってもうずっとずっと人気なんですよね。そこが絵本の魅力ですよね。本当にねこの色あせないというか歴史を感じさせないというかね。で、今で言うとね、あのキングコングの西野さんが煙突町のプペルっていうのがね、売れたりしてますけども、もちろん私もね読ませていただきました。すごい、もう絵本じゃないみたいですよね。素晴らしい絵本がたくさん出てるんで、ね、私もちょっと書いてみたいと思いました。
昔とこかの偉い人が黒いペンキで赤い太陽を塗りつぶした。 人々は逃げるように地下に潜り込んで耳を塞ぎ口を閉ざした。誰かが死のうと生きようと通り過ぎて行こうと目を合わせることはなく、ひどく冷たい雨が降る時だけ誰かと目を合わせて見つめ合った。ある日ビルより高くそびえ立つ壁に囲まれた音のない部屋で、一人の少年が音も立てずに誰かを指さして倒れ込んだ。真っ赤な思い出がボロボロと溢れ出し静かにこぼれ落ちてゆく。少年は真っ黒な空に手をかざし、やがて目を閉じた。
ということで、今回もね、お別れの時間がやってまいりました。いろんなね、ことをもっともっと伝えようと思っていたんですけどもね、なかなか収まりきれない、感じでございましたけども、また来月もねぜひぜひよろしくお願いいたします。で最近はねやっぱりこの体調不良が私もね、なかなかこう体調が悪くなる季節というかね、ここを乗り越えたら夏なんでね、皆さん体調管理、気をつけて、ぜひね、お過ごしください。そして、やっぱりね挑戦するハートね、何事にも挑戦していくハート失わずにね、これからも頑張っていきたいと思いますんで、何卒よろしくお願いいたします。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回WW レディオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カードですねをプレゼントします。どしどしご応募ください。それでは最後に朝日奈新で、いつかの少年たち聞いてください。
少年たちは時とともに大人になり、あの頃のあの通学路を海に向けて駆けてゆく。太陽橋から風に吹かれて海に浮かんだ夕日を眺めて、そうさこの街で